こんにちは、浦藤です。今日は金曜日ですね。浦藤は在宅にしたので家におりますけれども、なんか気力が朝起きた時になんかめんどくさいかもと思って今日は在宅にしてしまいましたけれども、いやいやいやいや、どうですか皆様、調子はざっくりしたご質問ねえ。なんか今5月じゃないですか。で4月に今年の年俸が公開され、公開っていうか、あなたのお給料は、浦藤さんの今年の年俸はいくらですよって、出るわけじゃないですか。なんかそれを見てて、なんかありがたいことに、やっぱ外資系企業だから、一般的な普通の日系企業とかに比べたら給与水準ってすごく高いわけじゃないですか。その分雇用の保証がないっていう、将来の安定性と引き換えに、この高い給料をもらうっていうあれはあるんですけれども、でも外資系企業ってやっぱり給料高いじゃないですか。からその年俸を見た時に、こんだけもらってるんだからもうつべこべ言わずに働けと自分自身に対して、もうこんなもらってるんだから楽しいとか楽しくないとか、面白いとか面白くないとか、やる気が出るとか出ないとかじゃなくて、働けと思わなくもないんですよね。やっぱり日々大変なわけじゃないですか。すごく効率化を求められるし、なんか丁寧に丁寧にやってくれるような環境ではないから、もう本当にそれぞれ皆さん一人一人がもう個人事業主のように、個人商店家のように必死にやるっていう、で一人に任されることも大きいし、責任も重いし、なんか昨日とかも取引先の方と打ち合わせっていうかミーティングがあったんですけれども、浦藤一人で先方は9名いらっしゃったんですよ。なんか私は気が弱いので、そういうの数だけで怖くなっちゃうタイプなんですねなんか別に相手は私のことをこう攻めに来てるわけじゃないし、そのミーティングに関しては別になんかすごい重いネゴシエーションとかじゃなかったんですよ。普通に会議だったんですけれども、打ち合わせというか、けどやっぱりちょっと怖いっていうところがあるんですね。一人1対9とかだと、なんか取り囲まれてる感っていうか、逃げ場がない感っていうか、自分で全部なんとかしなきゃいけないって思うとやっぱりちょっと怖い。でそれがその重めの何かを決めなきゃいけないとか、なんかを押し通さなきゃいけないみたいなものになってくると、もう胃が痛くて胃が痛くてっていう感じになるわけじゃないですか。なるんですね、浦藤は。だから相手がその羨ましがるのもおかしいんですけど、なんか向こうは複数人でいつも仕事ができて羨ましいなとか、その先方と話す時に一人じゃなくて何人かで絶対来る、お客様は大体一人じゃなくて羨ましいなって、なんか自分が詰まった時にもう一人がフォローしたりとか、もう一人が助け舟を出したりとか、援護射撃したりとか、なんかその一人じゃないっていうことが羨ましくなっちゃって、じゃあ本当に羨ましいんだったらそういう会社に転職すればいいじゃんって話なんでこれはね、本当羨ましがるのもおかしな話っていうか、そうしたいならそんな外資なんてやめればっていう話なんで、あれなんですけどだからでも一人でやるからこのお給料もらえるんだろうなとも思うわけですよ。単純に同じ仕事を二人でやったらね、コストも倍になっちゃうわけですから、利益も半分みたいになっちゃうわけですから、そうだよなって、全部一人でやらされるからうちの会社はこんだけの利益があって、私の給料もこんなん高いんだよなって頭では分かってるんですよ。だからもうつべこべ言わずにやるべきなんだっていうのは分かるんですけど、なんか たまに弱音を吐きたくなりますよね、やっぱり。いや分かってるけど心細いやんみたいななんか全部一人でやるのちょっと寂しいやんみたいな。でなんかそれが得意な方もいると思うんですよ。逆になんかもう全部一人でこなせる俺みたいな、なんか一 一人でぶん回す方が文句を誰にも言われずに自由にぶん回せる俺みたいな、ちょっとあの言い方にトゲがありましたね。ちょっと そういう意図ではない、あの本当にそれがスマートにできる方ももちろんいらっしゃる。今俺って言いましたけど、別に女性でも本当に一人でちゃんと粛々とあらゆる困難に対応して、もういろんな取引先様とうまくやってとか、あの本当にスマートにやられてる先輩方、まあ、後輩でも全然それ平気っていう人もいるし、本当にそういう人もいるんでしょうけど、なんか浦藤はこの環境にどちらかというとこう迷い込んじゃった側っていうか、なんか気づいたら今下側なんで、なんか最近それがやっぱりああ辛いなって、その一人ってことだけじゃなくてやっぱり対処しなきゃいけないこととか、まあ、あと人と関わる仕事って絶対ストレスゼロにはならないから、なんか嫌な思いもいっぱいするじゃないですか。まあ逆に嬉しい思いもするんですけどね、その相手に感謝してもらったりとか喜んでもらったりするとすごく嬉しいけど、なんかその喜びをこう一瞬で吹き飛ばすほどの嫌なこととかもいっぱいあるわけじゃないですか。まあ、これにでも耐える対価としてこんだけのお金をもらってるんだから仕方がないよなって。だって本当にストレスゼロ、もう対人ゼロって結構仕事において難しいじゃないですか。人と全く関わらないって、投資家くらい、雇われだと難しいですよね。どんな在宅ワークとかだったとしても人とのやり取りって絶対何かしらメールだったりチャットだったり発生しますから、大変なこと、あと締め切りとかがあるとね、それもストレスとかあると思うんで、ストレスってゼロにはならない。対人、その人に追われるストレスとか関わるストレスって本当投資家くらいですよね。資産家とか投資家くらい、あの暴落のリスクとかその恐怖とかはありますけれども、対人のストレスはなんかなさそう。どうなんでしょうね。なんでまあストレスゼロにはならないんだろうけど、でもそうだよなって、じゃあそういうストレスが嫌だからもう何でもいいやって、本当にお給料本当にすごい下がっていいやって思えるのかって、なんかそこの塩梅も永遠のテーマですけど、浦藤前はその今の会社に入社したばっかりの時は本当にこれもういつクビになるか分かんないし、いつ自分が続けられるか続けられなくなるかも分かんないって思ってたから、そのもらってる給料は水物だみたいに思ってたんですね。たまたま今こんなにもらえてるだけで、まあ、明日明後日どうなるか分かんないぞくらいの感じだったんですよ。気づいたらもうすぐ10年なんですね。怖くて、やっぱり10年っていう月日って怖くて、頭ではいつどうなるか分からないってずっと思い続けてるのに、実態として10年間うちの会社に居続けてるから、なんかそれがやっぱり当たり前になりつつある。これすごい怖いことだと思うんですけど、なんかそれが当たり前になりつつあるから、あれ本当に本当に全部失って大丈夫なんだっけみたいな、なんかその執着みたいな感じが湧いてきてるのかなとかも少し思ったりしてね。まあそんなこと考えてもしょうがないんですけど、なんかふってやっぱそういうこと考えちゃいますよね。すごい集中してわーって何かをこうやって、それがちょっと一区切りついてふって我に返る瞬間ってあるじゃないですか。なんかそういう時になんでここまでやるかなって、自分でなんでここまでやんなきゃいけないんだろうみたいな。でも別に誰に強制されてるわけでもないっていうか、そのね、だから結局その自意識とか危機感とかでやってるだけなわけじゃないですか、浦藤は多分。あとシンプルにね、怒られたくないとか、罵られたくないとか、怖い思いをしたくないとか、そういう恐怖心も結構あるから、あもうどうでもいいやとか言って仕事をまあ適当にやった結果、いろんな人に怒られて、それでも大丈夫って人もいると思うんですよね。あんまり気にならないって、めっちゃ気にしちゃうんですよね浦藤。人からその叱られたりとか責められたりとか詰められたりとかってあんまり得意なタイプではないんで、得意な人もあんまりないのかな、体勢があんまないっていうか、 普通に食らっちゃうから、怒られたくないから頑張らざるを得なくてやっちゃうみたいな。でも本当に嫌ならやめればいいだけなのに、なんでやめないんだろうとかどう、答えはないんですね。その結論はない、ただ感情の垂れ流しなだけ、いつも通り喋ってるだけっていうあれなんですけれどもね。いやー、どうしたもんかなと思って、まあでも嬉しいこともあるからね、続けられるんでしょうけど、やりたいって思うこととか、なんか今日もですね、このあと午後に取引先様と話す機会があって、今後こういうことやっていきませんかっていう話をするんですよ。でそれ、自分の心の底からこれ絶対やった方がいいって思ってる内容だと、その結果を見届けたくなるじゃないですか、やっぱり。だからそういうのはやっぱりどうなるか見届けたいから続けたいって思ったりもするし、でもやっぱり全然違うことで、なんでそんなことを私が言われなきゃいけないんだろうみたいなこともいっぱいあるからね、なんかバランス取るの難しい、バランスっていうか、なかなかじゃあプラマイプラスになることが難しいっていうかね、皆さんもそういう中でやっているんでしょうか。なかなかストレスゼロっていうのは難しいですもんね。雨だしな、なんか雨だとちょっと物悲しくないですか寒いし、今日ちょっと寒いし、暖かくして過ごしましょう。では良い週末をお迎えください。浦富士でした。失礼いたします。